さあやってまいりました、レッツ岡崎チャレンジ100。チャレンジ100とは岡崎市政100周年を記念して行われる事業の一つです。どんな事業かと言いますと、岡崎市民がより魅力ある岡崎を目指して自ら企画実施していくというプロジェクトなんです。岡崎市民が自らの手でこれからの岡崎を作るということなんです。このコーナーではこのプロジェクトの開催情報や募集情報、またプロジェクトを実際に企画される皆さんをお招きしてお送りしてまいります。さあそしてお越しいただいております、今日の2組の方にお越しいただいているんですが、まず最初に新名宮出汁広報委員会の高木康幸さんにお越しいただいています。高木さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず、新名宮と聞くと皆さんお分かりかと思うんですが、新名宮出汁広報委員会とは。
はい、新名宮出汁広報委員会とはですね、はい、岡崎三大祭りの新名宮大祭というのがあるんですけども、
はい、
三大祭りというにもかかわらずですね、市内市外問わず思ったより知名度がないんじゃないかと僕ら思っておりまして、
はい、
その知名度を少しでもですね上げて、少しでも祭りに参加してもらったりですね、見に来てもらったりという、きっかけを促すための活動をしております。
じゃあより多くの皆さんにこの新名宮の大祭お祭りを知っていただこうという、
そうですね、はい、
ことで立ち上げた
活動をしています。
そうなんですね、はい、でこの新名宮について皆さんにお伝えをしていきたいと思うんですが、今年も行われますね。
そうですね、来月のちょうど8日なので今日という形になりますね。7、8のお祭りですので今日が4月8日ですね、ちょうど1ヶ月後
という1ヶ月後、はい、5月の7日と8日、
はい、
この土日と、
そうですね、土日で、お祭りをやっております。
どういうお祭りなんですか。もう見どころですね、この新名宮の大祭の見どころを教えてください。
はい、新名さんのお祭りといえば、知ってる方で言えばまず出汁が想像つくと思うんですけども、
はい、
出汁が基本動くのは日曜日の昼から、各町を、出汁が引き回されて、最後夜ですね、全町8台の出汁が、提灯ともして、行列を作って、新名宮の方に帰ってくる、出汁見合りっていうのが最後のクライマックスの、一番、見どころになるところかなと思います。
日曜日の夜がクライマックス、
ね、そうですね、一番華やかなところかなとは思っています。
8台の出汁が、はい、もうみんなの見合りということで、
そうですね、はい、
新名宮にこうも、戻ってくるというんでしょうか。
そうですね、
入るというんでしょうか、はい、でその時のやっぱり提灯に もう明かりが灯っていて、とても華やか、幻想的でもありますよね。
そうですね、華やかで幻想的な、風景かなと思いますので、ぜひ、見に来ていただけるといいかなと思います。
本当に岡崎の中でも大きなお祭りです。でその、日曜日の夜の各町の8つの出汁がお宮さんに入るというのもクライマックスなんですが、まだありますよね。
そうですね、今年はチャレンジ100でやっているということもありまして、はい、土曜日の日ですね、土曜日の午前中から、4時頃までですね、はい、リブラの駐車場に、出汁を8台、並べてですね、
はい、
ご披露させていただいて、でそこの、会場で踊りだったりですね、お囃子の方を披露させていただければと思っております。
今年は皆さんリブラの駐車場でその出汁を間近で見れて、
はい、
お囃子ですとか踊りも、
そうですね、はい、でちょうど今ですね、リブラの岡崎昔館の方でですね、企画展として、はい、守り伝えるのみ新名宮大祭という、展示会のようなものを、やっていただいておりまして、これが3月24日からですね、はい、5月17日お祭りが終わった後までですね、やっています。でそこの、そこでお祭りとはどういうものかというのを見ていただいて、で外に出ると出汁が8台並んでるっていうのが、非常に今回の目玉かなと思っております。
じゃあ今現在岡崎昔館企画展ということで、守り伝えるのみ新名宮大祭もう今まさに開催されていますよね。これが5月の17日まで開催。
そうです、はい、お祭りで使う道具とかですね、資料とかが、展示されておりますので、こちらの方も、見に行っていただけると、お祭りのことがよくわかるんじゃないかなと
じゃあまず皆さんにはこちらに足を運んでいただいて、
そうですね、
お祭りとは何ぞやというのを、はい、ま
あ、事前に予習してもらえるといいかな、はい、
で5月の7日土曜日にはそのリブラ外に出ますと駐車場で山車が8台並んでいる、
そうですね、はい、
そこで間近でご覧いただける。で神明宮の大祭の山車、その山車に人が乗りまして、はい、お囃子ですとか、あれがまた素敵ですよね。
そうですね、基本、多くの、まあ、全部ではないんですけども、子供がお囃子やったりとかですね、踊りをやってるっていうことで、はい、まあ、そういうなかなかいい風景というんですかね、微笑ましい風景があるのかなと。
そうなんですよ、もうそれを見ているだけで、その山車のね、お囃子をやってくださってる様子を見ているだけでもすごく楽しいんですけどもね。そうですか、今年はこの、まあ、チャレンジ100ということで、そういった本当により多くの人に知っていただこうという企画があるということです。
はい、
はい、ですから、まあ、今年は5月の7日もそして8日もぜひ皆さんには、ね、楽しんでいただきたいと思うんですが、はい、もう一つその皆さんに見ていただきたいものがありますよね。
はい、日曜日のですね、朝にやっているんですけども、おみこし渡御という、行事が神事ですね、はい、があります。こちらは神明さんのですねご神体を、おみこしに移してですね氏子全11箇町を、回る祭礼のですね、はい、非常に重要な神事です。普通ですと神社に神様がお見えになって、氏子のみんなが神社の方に足を運んで、神様にところに行くっていうのが普通だと思うんですけども、はい、おみこし渡御に関しては神様の方から、氏子の方を回っていただけるという行事になりますので、お祭りにとって非常に大事な行事という形になっております。
神様が自らこう回ってくださるという、はい、
そうですね、当然神様が、お見えになる行列になりますので、当然それに、随行する人たちの衣装とかもですね、昔からの衣装を、まあ、神明さんの、資料によりますと江戸時代中期からですねその形態がほとんど変わることなく守り抜かれているっていう、行列になっておりますので、こちらの方も非常に見どころかなと思います。
この神輿渡御ですよね、はい、これが行われるのが
日曜日の朝ですね。
日曜日の朝、大体何時頃なんですか？
8時頃出発して大体11時頃神明さんに戻るという格好ですので、
と皆さんには、はい、まあ、ご覧いただくのはバス通り、
だけではないんですけども、バス通りを最後通って、神社の方に戻っていくという格
好。最後にはバス通りも通って神社に戻る、はい、そうそうですか。神輿渡御ももう江戸時代から受け継がれている、はい、その衣装ですとかね、はい、形態もそのまま、
そうですね、はい、その辺は見ていただけると、山車のお祭りだけじゃない、神明さんのお祭りというのも楽しめるのかなと思います。
改めて皆さんぜひこの神明宮の大祭を知っていただきたいと思います。さあそしてもう一つお知らせがありますね、
はい、これもチャレンジ100のイベントなんですけども、はい、土曜日のですね20時から、神明さんの神楽殿でですね、能を見る会という、まあ、能の上映会をやるんですけども、
はい、
神明さんのみ神明宮っていうんですけども、能を見ると書いてのみ神明宮、
はい、
はい、でこれは、まあ、ね、昔のそういう資料に残っているちゃんとした地名で、能を見て昔その地のみという里で能を見てたからのみっていう風になったっていうことからですね、神明さんの神楽殿ですね、神明さんで、能を見る会をやりたいという、思いから、能を見る会というのを、今回は上演させてもらうと。
こちらが土曜日の夜ですね、
はい、
土曜日7日5月の7日の夜には能を楽しむ、まあ、能を見る会というのも開催される、
ね、はい、こちらも非常に今年は、気合の入った、
これはどなたにでも見ていただけるものなんですか？
そうですね、お祭りという形になっておりますので、もう見たい方はもうこぞって来ていただければ、非常に、素晴らしい先生がやっていただけますので。
そうですか、はい、皆さん楽しみにお出かけになってください。 見どころたくさんです。まずはリブラの岡崎昔館企画展にお出かけいただきたいと思います。今年の開催は5月の7日土曜日8日日曜日両日です。今日は新名宮出汁広報委員会の高木康之さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岡崎チャレンジ100、2組目のお客様をご紹介したいと思います。岡崎プロモーションプロジェクトのリバーシブルの浅井智近さん、そして映画監督の林和義さん、愛知産業大学地域共同教育研究センターの小川孝俊さん、お三方にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
それでは浅井さん、はじめにその岡崎プロモーションプロジェクトとはというところから教えていただけますか。
はい、わかりました。岡崎プロモーションプロジェクトはですね、その名の通りこう岡崎をですねプロモーションしていくための、はい、まあ、企画なんですけれども、じゃあ何で、プロモーションしていこうかっていった時に、はい、映画を撮ってプロモーションしていこうというそういう企画案になっております。この岡崎をロケ地にして、一本映画を撮りましょうと。
はい、
でその映画を通じて、岡崎市内の人はもちろんのこと、市外の人にもこの岡崎の良さを知ってもらえたらなと思って、作っていくものです。
なるほど、この岡崎で映画を撮っちゃおうということなんですね。
は
い、
そうなんです。
それで林監督がいらっしゃる。
そうです、
映画監督、
今日は、はい、その監督は決まっているので、林監督に来てもらっているということなんですけど、実はですね、はい、監督だけは決まっているんだけれども、他はですね、決まってないんです。
と言いますと、はい、あの映画って、あの 脚本とか、はい、俳優さんも、
はい、その通りですね、
音楽とかね、
いろいろありますよね、
ロケ地も
ありますよね、
あの裏方を支えるスタッフさんも
そうですね、 AD さんとかありますよね、
いますね、
カメラマンさんとか技術者もいますよね、
はい、いますね、
一切決まっておりません、
はい、
というのが、実はですね、これをこの岡崎市の中で、もしくはその岡崎を盛り上げようという気持ちのある人で、組織を組んでいこうということで今大募集中なんですね。
今募集中。
そうなんですよ。
そうなんですね、
はい、それで、キャストに関しても、はい、シナリオに関しても、募集をしてますよということで、ウェブサイトの方を立ち上げて募集を続けているところで、現状ですね、数十名の方からすでに応募いただいてまして、でここからまださらに募集はもうちょっと一定期間続くものですから、
はい、
まだ募集中で盛り上げていきたいなと思っているところでございます。
そうなんですね、
はい、
これからじゃあ皆さんぜひこの放送を聞いて、で私も参加したいという方は
まだ参加受付可能でございますよ。
可能ですね、
はい、
どちらに申し込めばいいんですか。
はい、まずウェブサイトで、岡崎プロモーションプロジェクトと検索してもらってですね、
はい、
でそこで、うちのウェブサイトを見てもらって、フォームから応募していただければ受け付けます。
はい、ではぜひ皆さんのご応募お待ちしております。そして愛知産業大学地域共同教育研究センターの小川さんがいらっしゃるということは、その学生さんたち。
そうなんです。実は大学とも連携することを決めておりまして、で愛知産業大学の方にはですね、映像に興味のある学生さんもいらっしゃいますし、または地域に興味のある学生さんもいらっしゃいますので、そういったところで技術的な分野であるとか、もしくはその地域と上手にやるためにはどういうことをやったらいいんだろうかという視点から大学生に参加してもらいたいなと思って一緒にやることになっています。
そうなんですね、はい、本当にいろんな方との連携ということで話が進むんですが、で映画やはり今日は監督に来ていただいていますので、
そうですね、
監督が決まっていらっしゃるということなので、
は
い、
実はですね、林監督は、在学中からもう何年かの付き合いになるわけですけれども、愛知産業大学に在学していたんですよ。
そうでしたか。
そうなんです。だから、地元大学出身の映画監督で、で、まあ、監督自身からちょっと PR ももらいたいんですけれども、いくつか、もう映画を撮ってまして、
はい、
自主制作で撮ってるんですけど、それがすで、に、劇場公開もされて、TSUTAYAにレンタルが並んでいるということですので、ちょっとその辺のまずは、自分の、PR の部分ですよね、こういう映画今 TSUTAYA に並んでますよという部分と、あと、まあ今作、今から撮っていくよというものに関して、ちょっとどんな感じのものを撮りたいと思ってますっていうのをね、言っていただこうかなと。
林監督お願いします。
はい、
ちょっと急に振るんだからちょっと喋るの我慢してたんですけど
そうなんですね、
我慢してた、
そろそろ出番です、
一回喋るともう止まらないからね、
はい、
もういい、このまま
大丈夫です。
本当に、
PR、言っちゃってください、
は
い、
何でしたっけ PR、
まずは、
はい、今まで、
はい、今までの
お取りいただいた映画について、
今までもうね、まずね、愛三大に在学してたのが2005年までいたんですよ。卒業が2005年で11年経ちました。でその後から、まあ、映画制作僕ずっとやってて、で今流通してるもう TSUTAYAさんだとかゲオに行って並んでるのはね、何本あるんですかね、5本あります、
はい、
今ウェブで見てる人は僕ずっとチラシ出してましたけど、はい、昨年の作品エノーラってやつも今 TSUTAYAさんに置いてあるから、この後ねここ FM 岡崎の近くの戸崎店行って営業してきます、
はいはい、
業者に返さないでくださいっていう契約期間がそろそろ切れるんでっていうね、
で
ちゃんとだから作って僕は全国に流通させるまでちゃんとやる珍しい地方監督です。なかなか全国行かないです、
はい、そうなんですね。
だから今回ね、今年岡崎で映画撮るでしょ、それもねちゃんとね、やっぱね地方だけじゃなくて全国の人に注目されるものを作ろうかなっていうのが狙いです。
全国の方に見ていただく映画ということですよね。
映画ってそういうもんでしょ、だって、うん、
はい、
当たり前、そうですよね、当たり前のことやるだけだよ。
で、まあ、林監督のね今までの映画っていうのをいろいろ調べていただいて皆さんにね見ていただきたいと思うんですが、今作、うん、その
何でも聞いてください。
どんな作品か、ね、これからですよね、
う
ん、全て
そうこれからですね、
何か考えていらっしゃることってあるんですか？
一応考えてます一応ね、で今から募集があるんで、それでアイディアだとかが来たら、まあ、それにあこれ面白いなと思って、まあ、僕とまあ皆さんでジャッジするんですけど、あこれいけるなっていうのがあればそれを脚本に反映していったりとか、あとは脚本家がいたらもう お願いしちゃったりとかするんですけど、まあ、それを僕はまとめるのが僕の役目なんで、なんでまだ何とも言えないですよね。
そうですね。
何とも言えないですよね。で
こういうものなんだっていうところで言えば、もう本当に
どんな作品が見たいですかって逆に聞きますよ。こんな映画見てっていうの。
やっぱり私は年代的にその岡崎のストーリー、だから岡崎で、これからこう伝え続けられるストーリーっていうのが生まれていけばいいなって思いますね。
はい。
なんかファンタジーでもいいと思います。
ファンタジー、
そうね、
ファンタジー、
多分ファンタジーになる。
あ、ファンタジーそうなんですか？
分からんけど、分からん
ないけど、何かね、やっぱり見る人のだからそれを見ると自分のふるさとを思い出したりとか、何かこう心が温かくなってというような。
そうですね、地元の人がまずそう思えていただけるものを作って、
そうですよね。
あとその岡崎外の人も見ていいなって思いますよね、
そうなんです。
懐かしいなっていうのは岡崎なのに、
そう
ね、四国の人が見て、あ、懐かしいと思う映画。
そういうのがね、監督がそういう映画を撮ってほしい。
そういう映画あるもんね。ディズニーとかの映画見てると、なんかすごい懐かしいなと思ったりしない。
そうですよね。
なんか全然関係ないけど、それで自分のふるさと連想するともいいんですけど、そういうリンクができるようなのがいいですよね。
で、監督は岡崎に対してはどんな思いを持ってらっしゃいますか？
まあ、地元みたいな感じ。名古屋なんですけど、生まれも育ちもですけど、大学入学したのが2001年だから15年前なんですよ、
はい、
だからもう15年通い続けてるん で、あとね、その厚生通りとか歩いてるといろんな人によーって会うんですけど、こんなん地元より会いますよ、知り合いに地元みたいなところ、まだ知らない、広いからまだ知らないところいっぱいあるけど、地元より知ってるかな、岡崎の方は。
もう街歩いてると監督って声をかけられて、
そう、ああ、うん、ああっていうでだけでさよならって言ってた。そう、地元っぽい地元みたいなところ、
どんなところが魅力だと思いますか、岡崎って。まだもう一つ、
岡崎の魅力、
岡崎っていいなって。
変な人が多いね、僕ね、映画いっぱい撮ってて、まあ、愛知県内で撮ってるんで、まあ、今年というか昨年度撮ってたのが常滑なんですよ、
はい、
でその前が瀬戸で、その前に西尾でって言って、いろんな町行ってるんですけど、やっぱ岡崎って独特な変な人が多いっていう他の町はまあ本当に風情があって歴史すごいな岡崎歴史すごいんですけど、こう使うかみたいな、もう厚生通りとかまさにその象徴みたいな、いろんなお店あるじゃないですか、シビコも変なとこだし、ね、何よりも岡左衛門って変じゃん岡崎って崎 あれこそ岡崎だなって、あんなご当地キャラいないじゃん。
いないですよね。
そんな変な人たちですよ、これ聞いてる皆さん
私も
君たちだよって、
そうなんだ
いいことだよって、
それがいいとこなんですね。
どんな、ね、作品になってくるんだろうね。
いや、楽しみですね、そういう人たちが作る、
ね、まずね、あれ、フェイク、フェイク予告編撮ったんです。
偽物予告編、
はい、
だから、まあ、皆さん分かんないじゃん、どんな映画って言ってもつかめないから、
そうですよね、
まずそのキャッチで皆さんがパッと見で分かる、こんな映画撮りますよっていうのを偽物予告編を、
はい、本編に使うかどうかは分かりません。
使わない。使わない。
どこで見れるんですか？
今から公開していくところで。
あ、これから。
はい。はい、それを16日に、ウェブ上で公開していこうと思ってますので。
見る。
は
い。いや、時間がないので、後で皆さんぜひ16日からです。16日から公開ということで。
公開
そうですか。
ウェブサイトの、ね、この岡崎映画のウェブサイトで検索してもらうと、そこにもリンク
されます。予告のフェイクの、
はい、フェイク予告編。
フェイク予告編が
上げていきます
ので、はい、
すごい。あと一つですね。すごいよ、はい、愛三大の方で、今度愛三大のフェスティバルがあるんですけど、そこでもこの岡崎のプロモーションプロジェクトを、
はい、
ちょっと PR する機会があるんで、そのこの部分に関してはちょっと小川さんから。
小川さん、お願いします。
は
い
は
い、
はい、ですね、今日来ましたのはこのために、
はい、
4月の23日土曜日ですね、はい、春の愛三大フェスティバル第2回になりますが、もう地域の皆さんに、地元にある大学を知っていただきたいという趣旨でですね、これは大学のイベントとしてやります、
はい、
でその時にですね、林監督に来ていただきまして、実は林監督が愛三大でロケをやって った映画っていうのがあるんです。短編映画が、どこにも出してない、誰も見てない映画があります。
まだ未公開ということですね、
はい、その映画をこの第2回春の愛三大フェスティバルで公開します。
初公開、
初公開。
そうですか。
出演者の舞台挨拶付き。
あ、そうなの。
って書いてある。
チラシに書いてあるそうです。
まあだってそうだもんね。
まあ、はい、林監督も来ます。
監督の挨拶、
監督挨拶するでしょ。
やらなくていいんじゃない。じゃ
監督ってやるけどね、もう来るかもという。
行きますけど
ね。書いてある、書いてある。
映画のタイトルは、
映画幽霊ハンターという。
幽霊ハンター。幽霊ハンター。幽霊ハンター
怖くないよ。でも
愛三大が舞台になってるんですね。
去年オープンキャンパスの時に、そのまさに撮影して、オープンキャンパスに来た高校生とかに見てもらいながら、
そう、見学してもらいながら、
はい、撮影手伝った子もいました
けどね。
手伝っても
岡崎映画もこんな感じでいろいろ作れたらすごい楽しいと思いますけどね、映画作り楽しいですもんね。
そうですね、
楽しいですね。
関わるし思い出になるし、はい、
そうなんですか、は
い、それでですね、林監督の映画目当てに来ていただきたいんですが、はい、地元の皆さん、これちょっと岡崎のこの映画の話から外れますけど、春の愛三大フェスティバルの、CM になりますが、
はい、
愛三大と吉本さん、吉本クリエイティブエージェンシーさん、はい、こことコラボで、午後にスペシャルステージのを持ちまして、そこにですねゲスト呼んでますんで、
誰ですか、はい、
ジョイマンさんとですね、
はい、
それからR1 グランプリで、今年見事3位になりましたユリアンレトリバーさん、はい、楽しい愛三大のステージと、それからもちろんお笑いのネタのライブのステージもありますんで、うん、橋監督もこのステージに出てですね、岡崎映画をアピールすると、こんな、はい、段取りになっております。
そうなんですね、はい、そうなんですね、いろんな場所で PR を
そう
ね、ね、してくださるということで、
知らなかったって言われたら辛いもんね、終わる頃に。
では、皆さんには4月23日土曜日です、愛知産業大学にお出かけいただいて、
はい、ぜひ
このフェスティバルを楽しんでいただきたい。
まずは、
はい、でそこで林監督の未公開の映画、初公開、幽霊ハンター、ぜひ見ていただき、はい、
見ていただき、
またお笑いのステージでも林監督の PR があると、ことですよね、
どこまで喋れるか。喋るでしょうね。
喋るよ、俺本当我慢してるんだよ、今だって。
今でもですか。
我慢してるんだよ、
もっと喋りたいんですよね、
喋りたい。
すいません、もう時間です
でしょう。我慢だよ、本当に我慢してます。
じゃあまとめは浅井さん、よろしいですか。
はい、じゃあ皆さんですね、参加どころはまだまだ残っております、
はい、
特にキャストであるとか、あと主題歌を歌いたい人であるとか、ロケ地を、紹介したい人、自分の家でもいいですし、自分の店でもいいですし、そういうのを紹介したい人も受け付けておりますので、はい、まずは、岡崎プロモーションプロジェクトで検索してですね、ぜひ、詳細を見てご応募ください。
はい、2組目としてご登場いただきました、岡崎プロモーションプロジェクトの皆さんです。リバーシブルの浅井智親さん、そして映画監督の林和義さん、愛知産業大学地域共同教育研究センターの小川孝俊さんでした。ありがとうございます。ではここで、高木さんご一緒に、一組目で入っていただきました。高木さんにも
サプライズ、
皆さんで、皆さんでですね、これ決まり事なんですけど、私がレッツ岡崎と言います。そしたら皆さんでチャレンジ100と拳を突き上げて言っていただきたい。皆さんの声だけでよろしいですか。でもライブ映像こ皆さん見てくださってるんですよ、そうですよ、もうテレビのように皆さんご覧になってます。では行きますよ、行きます。
何て言うんだっけ。
チャレンジ100、
チャレンジ100レッツ岡崎チャレンジ100、行きますよ。レッツ岡崎
チャレンジ100。
ありがとうございました。チャレンジ100の詳しい情報はチャレンジ100ホームページをご覧になってください。レッツ岡崎チャレンジ100、このコーナーは新世紀岡崎チャレンジ100事務局の提供でお送りしました。